シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。
はい、京都に住んでいるゆかと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
はい、猫とお出かけと申します。はじめまして。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、という、お二人に来ていただいて今回は収録しようと思うんですけど、まあ、ゆかさんは何回か出てもらってるんですけど、僕は猫デカさんと呼んでますけど、猫デカさんは初めてなんで、ちょっと多少自分のことを自己紹介してもらうと思いますけど、何か話せる内容ありますかね。
自己紹介
まあ住んでる場所とかそこら辺で大丈夫。
関西在に住んでます。兵庫県ですかね。はい、
はい、ね、そうですね。だからまあ、ゆかさんもそうだったんですけど、僕らは、井上監督やってるメルマガの読者仲間という形で知り合って、
はい、
もう、まあ、どんぐらいか、もう10年ぐらいですかね。なんかそんなにかってないかな。
行くと思います。
ああ、ね、結構長い付き合いになってきてるんですけど、まあ、猫さんはこれ出てもらうの初めてですけど、まあ、なんか僕ら全然久々感がないっていうか、先週ね、上半期が終わった時点でね、半年に1回みんなで恒例で集まってる、まあオンラインで集まってる、映画の話を延々するやつ、多分8時間ぐらい話したんで、僕ら全然久々感がないっていう感じなんです
ね。3日前です
よ。3日前よね。
うん。はい。ね、だから、もうちょいね、それが横から遠ければ、あ、そう、久々ですねって感じなんですけど、もう全然久々感はないんですけどっていう感じで、喋っていこうと思いますけど、今回は何を話すかというと、タイムズスクエアというですね、1981年のアメリカ映画について話そうと思うんですけど、これをまた、おなじみグッチーズフリースクールさんが、配給するってことで、まあ、なんか映画紹介とかですね、配信とかで紹介するならオンライン試写で見ていいよってことだったんで、お言葉に甘えさせていただいて見たんで、その感想を3人で話していこうかと思います。ではまず、この、映画タイムズスクエアの紹介文イントロダクションの一部を僕の方で読んでみます。タイムズスクエアは1970年代のロックミュージックを背景にニューヨークの交差点に渦巻く熱気とエネルギーをスクリーンに映し出し反抗心あふれる若者たちのバイタリティを描いた。本作のメガホンを取ったのはカナダ出身のアラン・モイル。80年代のニューヨークで全編撮影され当時の空気を生き生きとリアルに映し出された本作が約45年の時を経て 4K レストア版として日本で上映される。二人の少女が出会い自分を見つけていく物語は荒々しくもみずみずしい。スクリーンの中の少女たちの逃避行は時が経っても観客に感動を与え続けるだろうとなっております。ではちょっと順番に、話していただこうと思いますけど、まずはこの感想をゆかさんからお願いします。
はい、はい、まず前回パーティーガール 4K の時もちょっと似ているようなこと言ったかもしれないですけど、なんか ファッションがね、やっぱ今回もすごく素敵で、
うん、
多分設定の中でなんか拾った布とかで自分たちでアレンジしてその自己アピールしていくみたいなことだと思うけど、
うん、
なんか変なところに紐みたいなぶら下がってたり、なんかいろいろ絶妙にダサくもあり個性的すぎることもあるけど、なんかそれがやっぱりすごく似合っているし、2人の個性で2人とも違うところもあったり、なんかそれとかも見てて本当に楽しいのと、あとは今ロンペイさんが言わはったイントロダクションの中にあったように常に音楽が流れているのは、
うん、
すごく私は好みで、かかる音楽の歌詞の部分も全部字幕にしてくれているので、
そうですね、
うん、なんかそれはただの BGM ではなく、なんか選んだその曲にした意図みたいなものもやっぱり字幕が出ると読むので、それもすごく楽しい時間になるなっていうのも私はすごく好みだったなと思ってます、
うん、
この2人のそのそもそも性格の違いっていうのが、これは別に打ってもいいのかな、やっぱりね、ニッキーっていう子はとにかく自分を人間として見てくれていないっていう周りの大人に対してもう牙むきだしみたいな、全てを見下しているっていう感じで、だからこそやっぱり分かりやすく不良っていうか常にわけわからへんことして周りを困らすっていうことばっかりしてるけど、反面そのもう一人のパメラっていう子は何もできずに、唯一の親の父親からも、まあ、自分のこと分かってもらえず何も自分に自信が持てないっていう、この二人が出会うことによってパメラはやっぱり一種の日記に対するカリスマ性みたいなものを感じるんですよね、
うん、
でそこに憧れるっていうところがあるけど、まあ、これはそら私もこんな13歳ぐらいの時にひょいっとこんな人と出会ったら関わりたくない反面憧れるっていうのはわかる、今でもわかるなぁと思うし、そこはね、すごくそらそうだろうなと思うけど、やっぱちょっとやりすぎ大変この人と大変やろなっていう、ちょっとわけわからへん感じすぎるから、うん、でもまあそれがね、そのニッキーがなぜそうなのかっていうのもちょっと後半反面的に分かっていくようにもなっているんだけど、でその2人がこう逃避行をやっぱしていく上で、そのもう本当にキラキラしてるシーンが前半続くっていう、これやっぱり2人が求めてる自分にちょっとずつなっていくっていうか、なんかミッキーは本当に自分が教えてあげないとこの子何にもできないわっていう感じと、教えてもらってそれやってみて自分の知らなかった世界を知って、ちょっと悪いことできちゃう自分に自信を持っていくパメラみたいな、なんかそのバランスが2人を本当に満たし合っていくっていう、でもう2人とも何にでもなれる、生きてるみたいな表情をしていくのを見てると、本当にもうみずみずしくてキラキラしすぎてるし、ピークっていう感じでもなんかこの辺からその前半ひたすらタバコを吸ってるニッキーが、ね、吸わなくなるんですよ、
うん、
この辺からね一切吸わなくなっていってて、なんかちょっと満たされていて、ニッキーも自分がちょっとパメラの影響でちょっと自分知らなかった自分も知っていくみたいな、で後半はそれが本当にちょっと2人のパワーバランスが変わっていくんですよ、ここがちょっとね本当にその子供でも大人でもないっていうこの2人の年齢やったりっていうのが まあ、大人、今で言うと大人でもそうやけど、マウントとかってなっていくところが、本当に繊細にボロボロになっていくっていう、ちょっとね、心配になっていってしまうような展開になっていくんですけど、そこが本当にそのまま、後半見せてくれるのが、本当に2人の実は本当に繊細で危ういっていうところが出てるのが、まさにこの年齢だからっていう、子供すぎず、で大人の話でもないっていうところなんだなと思っていて、で、この2人とその社会とつなぐのが、まあ、アイコンとしてラジオっていうのが出てくるんですけど、このね、ラジオのその DJ の人がね、そもそもどういう人やったかっていうのがちょっとあんまりわからないので、なんとも言えないんだけど、なんかね、二人との距離感とか、ちょっとね、なんか火に油注ぐ感じとかが、なんか、どういう立ち位置でどういう今までの過程があった人なのかっていうのを考えるのも、なんか結構ね、唯一しっかり絡んでくる大人なので、そこ考えるのもすごく面白いかなと思っています。で、なんか見てて、タイトルが、その、まあ、二人は、パメラとニッ、ニッキーって言うけど、まあ、ニッキーはパミンって読むんですよね。うん、そこが、なんか、パミン&ニッキーとかっていうタイトルじゃなくて、うん、その、ニューヨークの、その、まあ、言ったタイムズスクエアっていう、まあ、場所、エリアのタイトルにしてる、なんか当時の、まあ、時代性やったり、カルチャーとか、なんかそういうのを含めた、なんかそのエリアをタイトルにしているっていうところとかも、なんか私はすごく良かったなと思っていて、なんかその DJ の人が朝4時ぐらいからラジオやっているやけど、そこにパメラがまあ、はがき出すところから始まるんですけど、なんかいちいちその DJ の誰だっけ、ジョニーだけどは、ちょっとしたタイムズスクエアはこういうところだよみたいな、枕みたいの入れるんですよね。なんか、タイムズスクエアのことをちょっと喋るっていう、番組になっているのも、なんかずっとその場所っていうものが、二人の変化も含めて、やっぱりそのタイムズスクエアという場所ありきっていうのがすごくこの作品にとっては大切で、そこを取り巻くめちゃくちゃ反世界観の小さい2人の話っていうまとまりになっているところが私はめちゃくちゃ好きでした。超絶ガールズムービーだと思います。大人が見ても面白いし、でなんせね、本当に2人が本当に可愛いし、パメラはね、本当にあっという間に途中で顔が大人になるっていう、全然別人になる、ニッキーよりも。そこはものすごく見どころで、なぜかっていうところとかは、なんか見てて1回目からもわーって思ったし、この年齢じゃないとそんな風には変わってはいかんよなっていう感じもして、なんか 役者さん二人の女優さんにとっても、なんか撮影時の切り取りにすごくなっているのではないかなというふうに感じました。うん、以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
では、続いて、ネコデカさんの方の感想をお願いします。
はい。そうですね、結構ゆかさんが全体的な話をしてくれたので、
うん、
私はちょっと好きなポイントをちょっと話したいなって思うんですけど、
うん、
このお話は2人の10代の女の子がたまたま出会って、なんか一緒にいる時間の中で自分を表現する方法を見つけていくっていうお話なんですけど、まあ、さっきゆかさんも言われた通り、音楽がすごい大きな役割の映画ではあるんですけど、衣装もすごく良くて、で、音楽ってやっぱり意識して表現するものだと思うんですけど、
うん、
あの着るものっていうのは誰に習うとかじゃなくて、自分が着たい時に着たいものを着ればよくて、でそれがこの映画の中でこの2人の関係性とかその時の状況を表す形になってて、すごく良かったなって思います、
うん、
あの今そこにあるものを工夫して着ることしかできないっていうあのちょっと事情があって、でその中で2人でシェアしてるアイテムもあれば、あの好みのスタイルはそれぞれあってっていうのも分かるような服装のこう描き方になってたりするし、うん、であとやっぱりその彼女たちなりの TPO みたいなものがあってちょっと悪いことするときはちょっと黒っぽい服装を着てたりとかもうなんか多分その10代の女の子2人で生活していくっていう状況になってしまってて大変やと思うけど、なんかもうめっちゃこの生活楽しんでるなっていうのが見てて分かって、あの服装の面ですごい結構衣装だけでもなんかちゃんとストーリーになってる部分があるのがすごい良かったですね、
うん、
でなんかそのそういうファッションでできる自己表現みたいなものがあの後半女の子たちが大勢出てくるシーンがあるんですけど、そこでもすごく活かされてるなと思って、一応ドレスコードみたいなものがあるんですけど、そのドレスコードの解釈もその女の子それぞれであの自由なアレンジしてて、でたくさん人数がいてもその一人一人個性を持った女性として描かれてて、それがすごく嬉しかったし見てて楽しいシーンで、この映画で、うん、まあ好きなところあのもちろん音楽もすごくいいんですけど、私はそのそこが女の子がたくさん出てくるところが一番好きかもしれないなと思います。でなんかそのニッキーも最初結構大人に問題視されてたニッキーが音楽で自分の表現、自分の感情を表現できるようになって、でまあちょっと浮いてる感じの存在だったのが大勢の中の一人になっていくんですけど、まあ、その描き方もその彼女だけが特別なんじゃなくて、その一人一人個性を持った女の子たちの一人に過ぎないっていう描き方がすごく良かったので、まあそのファーストシーンとの比べるとそこの変化っていうか対比もすごく良かったです、まあ、さっきゆかさんも言われたように、その主役の女の子2人がとにかくあの魅力的で、そうですね、なんか問題だと思われてた部分をちゃんと自分の表現として個性として成長していくっていう映画ですごく好きだなと思いました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、まあ基本的に僕はお二人のお話を聞けばよかったと思ったんですけど、まあ僕もちょっとだけ話すと
お願いします。
やっぱりね、楽曲の使い方は僕もいいと思っていて、とはいえ当時のヒット曲がそれほど知ってるわけじゃなくて、あのトーキングヘッズぐらいしかわからないって感じだったんですけど、まああのゆかさん言ったように、あのどちらかというとその歌詞の部分を見て主人公たちのその気持ちとかを僕らはあの感じるところがあるんで、やっぱりこの楽曲の歌詞に対してしっかり日本語字幕をつけてくれるっていうのがやっぱすごく大きくて、まあ、どんな映画でも流れてくる曲にあの日本語字幕全部つけてほしいってわけじゃないんですけど、なんかその楽曲を使うことでその歌詞に意味をもたらしている場合はすごくありがたいっていう感じになるかなというところですね。で、あと僕も好きな場面を挙げると、やっぱりその映画の中盤でニッキーとパメラが2人でなんか踊りまくりながらニューヨークの街を歩くって場面なんですけど、 これが結構オープニングにもその夜のニューヨークの街をカメラが移動しながら映すって場面があって、うん、そこのなんか反復にもなってるんですけど、
うん、
なんかまさに当時のニューヨークのその場所の雰囲気とか熱気とかあの、まあ、ちょっと危ない感じとかを切り取っている感じがして、多分今のニューヨークの同じ場所を撮影しても切り取っても全然違うものになるだろうし、やっぱその映画の中であの時代とかその場所を切り取るっていうのは大事だと思うし、あの映画の役割の機能の一つでもあると思うから、まあ、タイトルがそのね、さっきタイムズスクエアになってるっていうのもすごくそこは納得っていう感じがするってとこですね。で、まあそのちょっと日本にタイムズスクエアに該当する場所はないかもしれないんですけど、例えばなんか90年代の映画とか、あの2000年代初頭の映画で、まあ、渋谷の駅前とかセンター街が出てくる映画を見たり、まあ、新宿でいうと歌舞伎町周辺が出てくる映画を見たりすると、僕もなんかその時代にあの自分が歩いていたその渋谷とか新宿を思い出すことができるっていうことがあるんですね。だからきっとこのタイムズスクエアを見て当時を思い出す人もいるんだろうなという感じがするっていうところですね。であとは、役者で言えばあの唯一知ってる俳優に出てくるのが、さっきあの DJ と言ってたあのラジオの DJ と言ってた役ですけど、これ演じてるのがティム・カリーっていうですねあの人で、あのロッキーホラーショーに出てる人ですけど、まあこれがロッキーホラーショーより後で、イットですね、あの昔のイットより前ってぐらいの時期で、確かにこの映画の中でこの主人公たちを助けることになるのかなって思ってると、なんかそうでもない部分もあるみたいな感じの役で、ちょっとある意味彼女たちを利用していたけど、いつの間にかなんかそこをね彼女たちが超えてきてしまうみたいな展開も面白かったなっていう気がしたっていうところですね。まあ、結構あくまで彼女たち2人の映画かなという感じがしたっていうところですね。はい、そんな感じです。
うんうんうん、そうですよね、なんか、DJ あんまり機能しないですもんね、最初。
まあね、ラジオ、番組っていうのがね、結構一つのツールにはなっていて、すごく彼女たちの行動が、なんだ周りの子女の子たちにも影響を与えてるっていうのは、まあ、ラジオが大きいってところですけどね。
ニッキーの。なんていうかな、グレ方みたいなのが、なんかすごい面白くて、ね、それは大人として上から見てるとかではなく、なんかある意味チャーミングでも本人はもう本気やし、なんか最初のシーンでまあちょっとあることがあって捕まるんですけど、あの時になんか警察にこう、反抗してるシーンで、なんか、斧だけは返してみたいな。斧持って行ってたみたいな。いや、斧より返してほしいもんあるやろ、ほんで、みたいな。なんか斧みたいな。それとかも結構笑ってしまった。なんか、面白って思ってしまったけど。斧持ち歩いたことないなと思って。
なんかあの、ラジオ、番組の格言コーナーみたいなやつも、
うん、
なんかちょっと文章直さなあかんとかって呼ばれて、で直してこれでいこうってなったけど、でも結局何が言いたいんやっていう感じの内容やったりとかして、で天才だとかってやってて、あの放送局の3人組すごい面白いんだけど、
でこここやね、
そう、大人がそう考えるちょっといいセリフみたいなやつよりも、結局やっぱりそのニッキーとバミーが考える歌詞とかの方が結構見てる方にはちょっとグッとくる感じが あったりして、なんか大人の発言みたいな、その病院にいる先生とかもなんかちょっと言ってることおかしいし、なんか、うん、そう、やっぱりなんか、うん、大人よりも主人公2人のちょっと大人から見たらあかんやろって思われてる2人の方の言葉がやっぱりストレートに響くなっていうのを思いましたね。
うん
うん
うんね、なんかその ラジオ番組の人たちもなんか結構ね、そのラジオ局からはきっとなんかなんだろうな、浮いてる存在っていうような人たちなんだけど、うん、そのね、彼女たちは結構それをさらに上を行くみたいなことをやってね、あの、
うん、
結構
揉まれてますもんね、
うん、そういうことをやっちゃうっていうのね、感じですかね、うん、
うんうん、
結局なんか許してしまうみたいな、
うん、
一緒に楽しんでるっていう感じになってました。
うん
うん
う
ん、
あ、そうですね、
ま
あ、
なんか、
うん
うん、そもそも前半の、まあ、言うたらちょっとそのさっき猫さん言ってた病院で出会うんですよね、その2人が同室になるんだけど、うん、まあ、全然違う環境で、多分年齢も3つぐらい違うようなこと最後でわかるんかな。だけど、なんかその2人が、なんていうかな、心を開いていく過程、すごく丁寧でゆっくりなわけじゃないけど、なんかそのセンスの良さの中に、もう開いていく過程からキラキラしだしてて、もうなんかもう、とか最高の、最高やったなと思って。ミッキーが誘うところのシーンとか、
うん、
なんかでもミッキーがちょっと面白すぎる、ずっと
いやでもそのゆかさんが言ってたちょっとあのやばそうやし近寄りたくないっていうのもすごいわかるけど、うん、多分10代の頃の女の子ってちょっと年上の、うん、ちょっと悪い女の先輩にちょっと憧れみたいなの
を
感じたりとかもするし、
うん、
でも逆にその多分パメラはニッキーのちょっと自分とは全く違う世界に住んでるちょっと悪そうな感じっていうのに惹かれたと思うんやけど、
うん、
ニッキーはニッキーでその自分にはないカメラに対しての憧れみたいなものもあったのかもしれないし、
うん
うん、そこは結構やっぱりその最初に2人が出会ったところのシーンからちょっとなんとなくわかるような描写はされてましたね。
うん、
うん、なんかやっぱ、まあ、ニッキーの方がちょっと孤独感はカメラでも、まあ、強いというか、
うん
なんかあんまりその途中でどんどん人がいい人になっていくみたいなセリフもあるけど、なんかやっぱその出会う人に対しての最初はやっぱりあのニッキーからパメラに対してのあのそのなんていうかな、興味があるっていう感じは最初からあの出てたなって思うし、
うん、
あの見下したりはしてないっていうところがすごい良かったなと思ってて、うん、カメラに対しては見下してなかった。なんか興味があるっていう感じが良かったかなと思ってて、うん、なんか繊細さがやっぱり後でミッキーの繊細さがすごく分かっていくところとかは、うん、最初の雑さみたいなところからはやっぱり見えないし、
うん、
なんか後半でやっぱりそのこの子はどうにかしたらなっていうのが、まあ、ひっくり返るというか、ちょっとバランス変わってきたときに、あの、ニッキーがちょっとぐちゃっとなって、そこでまたタバコをまた吸い出すんですよね、ここで。なんか、やっぱり、吸いたいから吸ってるんじゃないっていうか、なんか、わかりやすく気がすさんで吸う、なんか、なんていうかな、グレる、なんかアイテムみたいな、わかりやすい、なんかその、 あのタバコの使い方とかも、なんかもう愛しい目線で見てしまって、なんかそういうのも良かったなと。でパメラもタバコ吸うシーン一箇所出てくるけど、それとか多分全く違う意味で吸ってて、
うん、
もうただ彼女はちょっと大人になるっていう感じやったのとか、ちょっとそういう些細ななんか対比みたいな、私はすごく良かったなぁと思いました。
まあこのやっぱ二人のねバランスがやっぱちょっとずつ、うん、変わってくるのもやっぱね、うん、あの見てて分かるし、多分面白いところだなっていう感じはしますね。はい、そんな感じですかね。はい、まあちょっとですね、まあパーティーカールについてですね、あのこれは僕が喋るよりあの女性に喋った方がいいかなと思って、あのちょっとお二人に喋っていただいて、あのやっぱり良かったなって感じがしますね。
良かった、本当。
僕が喋るよりは全然良かったなって感じが。はい、しますんで、はい、まあありがとうございましたって感じなんですけど、この、タイムズスクエアのさっき言った 4K レストア版は、東京はですね、7月11日からシネマート新宿、あとストレンジャーっていう映画館で上映されるっていうとこですね。で、まあ全国多分順次、上映になると思うんですけれど、京都は多分決まってて、
京都シネマ、
そうですね、京都シネマ
さんで8月22日から、
はい、から、まあ、ちょっと東京から遅れること、ちょっと、
うん、
1ヶ月ちょっと遅れることで多分上映あると思うんで、まあ、もしスクリーンで見たいという方はそこでぜひチェックしていただくっていうのと、多分京都シネマさんはそのタイムスクエアの前に、まあ、定期的にこのグッチーズフリースクールさんとやってる京都シネマクラブっていう、上映企画で、ガールズガールズガール映画の中の女の子たちっていう特集上映、ガールズムービー特集みたいなやつで、まあ、前回話したパーティーガールの上映もそこの中であるっていうところだと思いますんで、まあ京都でもそこで見れますよっていう感じだと思います。はい、ローラーガールズダイアリーとかも多分やったと思います。
そうです
ね、まあちょっとね、京都シネマクラブも結構いろいろやってると思うんで、そっちもちょっと
チェックして。いいですよね、いい企画、
うん、ね、たまに京都シネマクラブの企画が東京でもやることがあるんで、あの、僕なんか京都シネマクラブのステッカー持ってますからね、なんかね。下高井戸シネマ、下高井戸シネマさんでね、あの確かやった時にもらいましたけどね、まあ、ね、京都もねそういう上映いっぱいありますんで、ちょっとそこで、ね、見ていただければっていう感じですかね。はい、まあ、ちょっと今回はタイムズスクエアでしたけど、パーティーガールの配信も前にやってるんで、もし、なんか、上映後とか前でもいいと思うんで、気になった方はそっちも聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけで、今回はゆかさんと猫でかさんに来ていただきましたが、お二人ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、また何かの企画で話していただければと思いますんで、あの8時間とかじゃなくていいんで、あの30分程度話していただければと思いますんで、はい、
大丈夫、
はい、またよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、お願いします。
はい、というわけでシネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。